今週土曜日10月14日に午後1時から高知県民文化ホールオレンジホールで第29回全国リョーマファンの集いが行われます。参加費無料です。ぜひ皆さんのお越しをお待ちしてるんですけれども、昨日からですね、その中で午後2時40分から行われる土佐の四天王、時代を開いた若者たち、その志と生き様に学ぶというパネルディスカッションに出演される高知県内、県立歴史民俗資料館学芸員の国肌さん、そして中岡慎太郎館の、豊田さん、龍馬の生まれた町記念館の森本さんと、県立坂本龍馬記念館の三浦さん、皆さんをスタジオにお迎えしてですね、まず初日の昨日は武市半平太の言葉からということでいろいろと話を伺ったんですけれども、2日目の今日は北川村中岡慎太郎館の学芸員の豊田光倉さんに、中岡慎太郎の言葉をちょっと紹介していただきながら、はい、また昨日と同じようにね、
はい、
それぞれの皆さんのその人の立場から見た、はい、その言葉出てくる思いなんていうことをお話しいただこうと思うんですが、まずじゃあ豊田さん、
はい、
中岡慎太郎の、まあ、人となりをちょっとご紹介いただけますか。
はい、中岡慎太郎は今北川郷の王女や今でいう村長の家に生まれました。そのため、そうですね、もう常に村人の生活を良くするためにはいかにすべきかということを念頭に置いて、まあ、生活してたわけです。なので北川村の今名産になっております伊豆栽培の奨励に始まる産業育成に始まり、そしてそこからさらに視野、武市半平太とか龍馬とかいろんな人物の出会いによって日本全体の視野が広がり、まあ、その世の人たちが生きやすく能力を生かせるような世の中をするためにどうしたらいいかということを奔走したというのが慎太郎の生涯になります。
はい、さあその中岡慎太郎の言葉をですねちょっとピックアップしてもらうんですけど、
はい、
一つ目はどんな言葉ですか。
はい、もうこれは慎太郎の、まあ、真骨頂なんですけれども、うん、君子精進人にあり家にあるにあらずというのがあります。
はい、これは、まあ、要約するとどういうことなんでしょうか。
まあ、その人が立派な人になるかどうかは本人の努力次第ということです。身分ではないと、
もう非常に分かりやすい、
はい、
かつとてもまあシンプル、
はい、
でも力強く、今こうやってパッて聞いたら、はい、そりゃそうだろうっていうことを言ってるわけですよね。
はい、ですね、確かに本当今になったらもう本当にごく当たり前のことなんですけれども、うん、ただあの当時としては、あの昨日もお話が出ましたようにやっぱり身分秩序があって、はいはい、歌詞が政治を行うことはできない、うん、っていうふうな形の方での身分格差はどうしてもあったわけなんですね。
はいはいはい、
なのであくまでその身分格差、身分格差としてありながらも人が人としてまっとうに生きるにはどうすべきかというのがありますので、だからその辺で言ったらば、まあ、その人が例えば百姓であろうと、あるいはまあ武士として家老様であろうとも、やっぱりその人がその能力をちゃんと発揮して人として恥ずかしくない行為をしていれば立派な人となって、その人の努力次第でもうどんどん出世もするし周りからの人望を集める、うん、まあ、そういうようなことになっていくんだよということをまあ説いたのがこの言葉ですね。
はい、これはじゃあ、歴史民俗資料館の小川田さん、
はい、
どうでしょう、この中岡慎太郎の言葉を聞いて武市半平太の視点から見てみたときには。
そうですね、まあ、昨日もご紹介したように武市半平太は、まあ、歌詞であれ自分が武士であることにやっぱ誇りを持っている人物でありますし、うん、まあ、悪い言い方をすると石頭、やっぱりこう身分制社会っていう中で自分がその身分に合った立場でどう、まあ、頑張っていくかってことを重視してたというふうに考えられる、
はいはいはいはい、身分っていうのは、まあ、とりあえず あるよと。
そうですね、
まあ、大前提が。
そうですね、
はあ、そうですか。では龍馬の生まれた町記念館の森本さん、はい、龍馬的には。
そうですね、まあ、身分や家柄ではなく実力や人格でやっぱ評価されるべきとの思想は、まあ、龍馬もあの、まあ、いろんな藩やいろんな人物に、まあ、会っていく中で、まあ、そういう思想は持っていたと思います。まあ、あの中岡や龍馬が、まあ、所属していた勤王党もやっぱり低い身分の人々がまあ団結して、まあ、藩を動かしたという部分もあります。
はい、
まあ、ただですね、まあ、庄屋に生まれて幼い頃から勉学に励んでいた努力の人である、まあ、中岡に比べて、まあ、龍馬は割と裕福な家で、まあ、のびのびと育ったと考えられているんですね。
はい、
まあ、その点で言えばこの言葉は、まあ、やはり中岡だからこそ響くものもあります。
はい、
まあ、あのその後、まあ、中岡も龍馬も脱藩後、まあ、いろんな身分や藩の人と積極的に対話して、まあ、類いなまれなる行動力で、まあ、薩長同盟を成功させました。 ですので、まあ、人間は身分や家柄ではなく実力で判断すべきだということをやっぱ彼らは身をもって示したと思います。
はい、さあでは坂本龍馬記念館の三浦さん、
はい、
吉村虎太郎という視点から見ればこの中岡慎太郎の言葉っていうのは、
はい、虎太郎にとってはもう一番共感できる人物がこの慎太郎だと思います、うん、はい、同じ庄屋の出身ということもありますし、
そうですね、
はい、虎太郎もおそらく同じ考えを持っていたんじゃないかと思いますので、常に勉学に励んだり剣術に励んだりというそこに重きを置いてまして、虎太郎は故郷を捨てて活動している間も弟がいたんですけど、弟に常に勉学に励むようにということを言っておりますので、やはり庄屋という身分は村を治める村長さんのような立場なんですけど、それにあぐらをかいててはいけないという思いがあって、常に自分を高めるという努力を怠らなかったのが虎太郎ですので、この慎太郎の言葉はもう本当にぴったり虎太郎に当てはまると思います。
はい、さあでは、中岡慎太郎館の豊田さん、
はい、
その中岡慎太郎の言葉もう一つご紹介いただけますか。
はい、で先ほどの話したのも通じるんですが、これ今の人にとって癒しの言葉です。
あ、癒しの言葉、
はい、心を癒してくれます、
うん、
世間陰住傍観国としてただ人の失策を求め笑い、座して天下の機会を失し、甘んじて人の後に落つ
お
つまり人の争がしをして評論が気取りで偉そうにしてるやつは、うん、チャンスを生かすことはできないよということです。
なるほど、豊田さんの役は非常にフランクですけれども、
はい、
まあ、でもそれで間違ってないですよね、
はい、
中岡慎太郎の言葉っていうのは、
はい、
これは
ま
あ僕が個人的に今こうやって2つ教えてもらって感じることなのかもしれないんですけど、
はい、
まあ、知らないがゆえに多分感じるんだろうと思うんですが、はい、非常に今っぽいというか、
はい、
なんか、ね、はい、皆さんそんな気が、それがまた凄さなのかもしれないですけど、今にもう本当にこう当てはまる特に さっきの言葉なんかはね、まあ、みんなそういうふうに多分正しいことはそうだと分かっているし、そうしたいと思っているけど、いろんなことあるんですよね。
ですね、確かに本当慎太郎の先ほど2つの言葉、本当今の人から見たら当たり前のことじゃんって思うんですけども、ただ彼が時代を超えてもう当たり前じゃんって言える、そういうことを言えるっていうのは、そこは彼が学んできたそういった学問儒学だったりとか以外にも、それと家の方でまず最初のお寺で学んでますので、はいはい、そういったところで多分仏教思想的なところもひょっと入ってるんじゃないかと、
うん、
でそういうようなところで往生屋というのはやっぱり村長として人のためにどうすべきか、そしてそのために幅広い知識学問を身につける、
うん、
でそういったところの方を蓄積し、あとはやっぱりそのいろんな人との出会いによって、その人たちから得た知識によって、まあ身分だろうとそういった置かれてる立場いろいろあるけれども、やっぱり人間ということには変わりはない。だったらその人が人として暮らしよくする、そしてまあお互い気持ちよく、そういうのルールだとかそういったものとか仁義だとかを踏まえつつ暮らしていくには、さてっていうどうしたらいいかというところで考えた結果、多分そういうふうに、まあ、時代を超えて本当通じるような言葉がそうやってもう彼の口から出たんじゃないかなと思って、もう僕もちょっと館の方におって本当びっくりしてる次第です、はい、
なるほどね。しかしこれ三浦さんね、はい、時代を超えてるというところがポイントで、
はい、
その当時は時代を超えられないですからね。
そうですね、
そこですよね、
はい、
吉村虎太郎っていう人はでもやはり立場的にね、
はい、
やっぱ共感するっていう感じですかね。
そう、この言葉はもう虎太郎じゃなくても当時のこの4人もう誰もが共感するところだと思います、うん、みんな行動に起こした人ですので、
はい、
傍観者ではない、本当自分の信念を貫こうと行動した人ですので、おそらくもう誰も異論はないこの言葉ですね、
はい
はい、非常に格調高い素晴らしい言葉ですね、
うん、龍馬の生まれた町記念館の森本さん、
はい、
これはもう龍馬的なところから言っても、
そうですね、非常に共感できる言葉だと思います、
うんうん、
はい、
さあそして、歴史民俗資料館の小形さん、ここも武市半平太的には、
そうですね、まあ、共感できる部分とやっぱできない部分、厳密にはそういうのあったと思いますね。
なるほど、武市半平太のところだけね、今かかったのそこですもんね
そうですね、
だいやだからっていう話ですよね、
うん、
だからそれがその時代であり、その時代に生きた人の 考え方の違いっていうことなんですものね、
はい、
今日はなかなかすごい時間を超えるようなね、はい、長岡慎太郎の言葉の凄さも感じますし、逆にその当時にここまでの考え方になった長岡慎太郎の苦労も感じますね。
あ、そうですね、
逆に言えばね、
はいはい、
でも共通していることはこういう言葉に見え隠れするのが、もうとにかく理不尽なことはいけないよっていう当たり前のこと言ってるんでしょうけど、
はい、
当時は今はね理不尽だっつって、はい、で誰かと言い合いして、
はい、
あの人好きだ嫌いだで済むかもしれませんけど、
この
時代の理不尽の向こうにあるのは生きるか死ぬかですからね。
そうですね、
そこがやっぱすごい。だから土佐の四天王と呼ばれた人たちだって、
はい、
その理不尽と戦いながら、はい、みんなねくしくも命を落としてるわけですよ。
そうですね、
うん、それで命がけでやったということですけど、はい、なるほど。いや、なかなか今日もこれ中身ありすぎのお話でしたけれども、はい、もうこの続きはですね、あの土曜日のリオマファンの集いのこの皆さんのディスカッションで、
はい、
さらに深い部分まで感じてくださいねということで、中岡慎太郎館の PR を最後にじゃあお願いします。
はい、10月26日から、来年の1月15日までにかけまして、あの西南戦争とあの土佐挙兵計画についてという企画展を開催します。
お
う、ちょうど今年が西南戦争が勃発して140年目になります。実は、
はあはあはあ、
でさらにその中に立志社というあの民権運動 の、ね、あの団体があるんですけども、
ええ、
そこの人間がどうも西郷君に結託しようとしてるんじゃないかという容疑をかけられて主だった人間逮捕される事件があったんですけども、それに関する初公開資料をなどを交えて、まあ、土佐では西南戦争をどう見ていたのかを紹介する内容の企画展です、
うん、はい、来年が明治維新から150年でしょ、はい、ということは西南戦争はその10年そこそこのあたりで、
そうなんです、
ね、起こっているということで、
はい、
明治維新って言って我々は一瞬にしてないか世の中が変わったような、
はい、
こう錯覚に陥りますが、
はい、
10年経っても、
はい、
まだ日本の国は大変だったということですよね、
はい、そうですね、はい、
ね、ということですよね、
はい、
新しい体制が出来上がっていくにはそんな簡単にできないよと、
はい、
そのあたりも感じていただけると、
はい、
分かりました、いや2日目今日皆さんどうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。